もっとラジオ催せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオ催せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの二人、はい、
よしこうガールズ1号のソンです。
よしこうガールズ2号のニアです。
準レギュラーのはずきゃやです。
はい、ということで今回はこんな4人でお送りしますラジオ催せ、よろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオ催せは新宿某会議室よりお送りいたします。
はい、ということで始まりました。もっとラジオ催せ、第7回目ということでございまして、前回、前々回と、3回分ね、ちょっと僕とゲストさんの回って感じでして、今回レギュラーも揃い、さらに、ハーヤさんも、
ゲスト、
ハーヤ、ゲストですって、そういう紹介もなく、って感じでしたけども。
私のことでは初めてですね。ありがとうございます。
いや、もう暑い日が続きますが、先日はコミケに
行ってきました。はい、お疲れ様でした。
どうでした？いや、今年はね、僕2日間行ったんですけど、コミケの、いわゆる2日目、女性向けの日で、まずおそ松さんのね、いつもの落語祭で参加して、そこはね、一応新刊、本当は新刊で新しいのをちょっと吹き込んで、やろうかなと思ったんですけど、ちょっと、今ね、声聞いて分かるかもしれない。ちょっとあの風邪じゃないんですけど、ちょっとアレルギーの、ちょっと子供の頃からのね、まさかの こんな時期に発症してしまってですね、鼻水と咳が止まんなくて、で、この状態でちょっと音声を残すのはプロとしては、ちょっとダメだと思って、ちょっと過去作を、こう、完売したやつを、こう再録みたいな感じでね。
おー、でも嬉しいですね。
それで、
再録ね、
でイラストはね、描いたの。イラスト描いて。ジャケットをあれして、で、それで、500円で、みたいなね、感じで。それが、ありがたいことで完売しまして。
再録集完売
ですね。完売しまして。次回はちゃんと、新録でね、できたらと思いますけども。
冬コミももう、申し込み？
あ、これから、明日か明後日ぐらいがね、締め切りなので、申し込みはしようと思うんですけども。あと3日目はね、いつ、毎年も行ってますけども、夏冬で行ってますけどね、日本放送の吉田アナのとこの練馬産業大学落語研究会というオタク落語 CD で、はい、孫さんとね、ニアさんも、何回か収録してますけども、そちらで参加しまして、3日目がもうね、なんだろう、うちらのスペースも、あそこは毎年ね、結構盛況なんですけども、コミケ自体がもう、やっぱり、今回東館が、オリンピックの影響で使えなくて、西館と南館と、あとは、15分ほど歩いたところの、もはやもう別の建物で、企業ブースというそういう感じだったんですけども。
そんなに離れてたんですか？
いやもう、なんだったらだって、電車で一駅って言ってたもん。
別のイベントじゃねえか。
したらなんかもうね、結構いろいろ大混乱でした。ちょっと買い物に出たら、もうその濁流に飲み込まれ、
危ない。
もう何も買えずに。
だけど
そう、もうしょうがない。もうこれはしょうがないと思って、これ、まともに買い物したら死ぬと思って。
でも涼しさはなんか、
中は
東、前の時よりも楽だったみたいな噂
が。なんかね、南館が涼しかったらしい。で、西館もそこそこ、ただ西館はもともとあるところだし、南館はなんか新しく、やっぱりそのコミケじゃない、オリンピック用に、空調が。結構ね、コミケスタッフの方々も大変だったと思いますよね、急にね。
本当に混乱したと思いますよ。
なんとか、こう、無事には終わりましたので、また冬コミに向けて、
そうですね、
はい、頑張っていきたいと思いますけども。はい、そんなわけでございまして、最初のコーナーはこちら。
はい、よしこアニメをカタルシス。
はい、このコーナーはですね、オタクである春風亭よしこうが、数あるアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーです。そして本日のテーマは、
夏アニメです。
はい、ということで、前もやりましたけども、夏アニメ、前回は始まる前だっけ？
期待値を。
って感じでしたけども、始まってから大体1ヶ月ぐらいね、経ちましたので、3話とかね、こうアニメの節目というか、3話切りじゃないですけど、ある程度こう見てですね、 どんな感じかというのをこう話そうかなという感じなんですけども、はい、なんか見てるのあります？
いやー、ハーソンはね、ロードエルメロイ2世の事件簿、
ダダハマりでございますね。
かわいいおじさんたちが頑張る。幼女が頑張って、かわいいおじさんの尻拭いをする。
そう。
壮大な物語。ね、
フェイトのね、はい、スピンオフで。
そうですね、
うん。で、フェイトゼロでマスターだった、ウェイバー君がこう成長して大人になって、はいはいうん、大人になってちょっとこう渋い感じになってるかと思いきや
可愛さはそのままにむしろちょっとレベルアップしてそう私あの完全に大人になってからのその渋い話なんだと思ってたんですよ、うん、その探偵物だしみたいな、と思ったら1話には結構なんていうか若い頃というか間の青春時代みたいなのを挟んでこう、うん、
ずるいよね
本当にはぁと思って間も見れちゃうのみたいなそうあの親友もいいやつだし、
ね、
すごいもう入りが良すぎて、もうそっからあれよあれよみたいななんかもっとシリアスな気持ちで見るつもりだったんですよ、
意外とコミカルだ
よね意外とおっと癒しアニメの枠に収まりつつあります、
うんうん、でも浪川さんがそういう若い頃とかあとさらに、ねうん、その 少年時代とかね、うんうんうん、そのウェイバー時代とあと今のエルメロイ2世の、うんね、その演技の幅が
いや本当に
素晴らしい
そう、同じおっちょこちょいだけど、うん、こう、年を経たおっちょこちょいみたいな。うん、あそこは抜けてんだみたいな、こう、なんこういうおじさんいるよねみたいなのを感じれるところがすごい、さすがだなって思います。うん、
完全に、でもヒロイン枠というかね、なんかもう、
まさに。
へっぴり腰で。
ガンドオツみたいな。可愛かったです。
大好き。しかもなんかこれ今収録の時点での最新話なんですけど、あの女子会の話があって、もうめっちゃ癒し。可愛い。おじさん出てない回も可愛いってどういうこと？
ライニスちゃんっていうね、美少女も可愛いですよね。
まあこれぐらいどっぷりハマってるこれやばいな、フェイトで終わる
フェイトも本当にね、スピンオフも多いし ね、
うん、多いですね。
でもスピンオフもやっぱりこう、ちゃんとそれぞれ設定がしっかりしてるから、
うん、
こう一つ一つで楽しめるという、うんう
ん。映像もすごい綺麗ですし、
ですね、
今回オープニングがインストで、でもインストなのにすごい仕上がってて、だからオープニングを録画で見てるのに毎週飛ばせないんですよ。
私も
なん
ですよ。
あそこからもう物語が始まるから、と思って見てて、これやばいな、マジマジ。それぐらいハマってます。
ハマってます。
ぜひね、まだの方はぜひ見てほしいです。
いや僕あのね、カナタのアストラって、これ、もう何年もずっとこの漫画すごいとか、次に来る漫画とかずっとランキングしてて、で、この度、こう晴れて、こうアニメ化して、前もちょろっとは知ってたんだけど、ちゃんと漫画自体読んだことなくて、アニメ見たら、あ、これ面白いと思って、もう漫画喫茶で読み始めたら、もうちょっと止まんなくて、5巻で終わるんだけど。
完結、あ、全然
もう完結してて。うん。あの、まあ、9人の、まあ、学生たちが、まあ、とりあえずランダムに集められた的な感じでね。で、学生旅行で宇宙に行くんだけど、その宇宙で遭難してしまって、なんかワープ、すぐ遥か遠くにワープしてしまって、で、このままじゃ死ぬってところでたまたま宇宙船があって、で、その宇宙船乗るんだけど、その宇宙船から、その、彼方たちの星に帰るには、もう、なんかそのままだと食料も足りないし、ちょっとずつこう星に降り立って、サバイバルしながら、こう、帰っていくっていうんだけど、でも、なんかその宇宙船見たら、なんかあの、なんか通信機とかが恋に切られてるし、これはこの9人の中に誰か資格がいるみたいな。
全然そう、ロードエルメロより、ね、そう、私は言う
と。そうなんですよ。だから、この各、ね、5つの星を経由するんだけど、その中で、まあやっぱそれぞれが、まあ一応食料とかもあるし、空気とか水とかもあるんだけど、もう全部それぞれ生態系も違うし、サバイバルしながらも一体誰が犯人なんだ、みたいな感じになって、でもみんなすごいいいやつなの。みんなすごいいいやつだし、それぞれの過去があったりとかしてて、でもちょっとずつなんかこう、すごい伏線が張り巡らされて、で、もう中盤以降とかは、その謎が、分かっていくところからもう止まらなくて。で、またこの伏線が完璧なのよ。もう何の矛盾もなく最後までっていくのが、まあ、もうあんまね、これ以上に喋るとネタバレになっちゃうからなんですけど。
全5巻ならだって1日で全然
読める。1日で読める。カナタのアストラは本当にもうネタバレを見ずに、もう見た方がいいっていう。うん。いや、僕もね、本当一気に読んでびっくりしたもん。
そう、アニメ、じゃあ何のカットもなしに、 1クールでやり
たい、ね、多分1クールでやると思うけど、まあちょっとずつね、まあ編集はされちゃってるけども、うんうん、まあでもアニメなりのね、演出してて、うん、いや、これ、まあアニメ、僕はアニメの途中で前回読んでしまったけども、耐えきれずに。で、アニメ見た人も必ずまた原作を読んで、欲しいし、これはね、すぐもう、その、普通のそういうね、スペースオペラとしても面白いけども、そういうミステリー、サスペースがあってさ、本当にもうどんでん返しに次ぐどんでん返しで、いやもう、すべてが伏線。そもそも、彼方のアストラっていう、そのタイトルが実は伏線
になってるんですよ。いやー、これじゃ聞かない方がいい。読んでないのに、
これはね、もうすごいですよ。原作者はスケットダンスのね、原作の先生なんですけども、スケットダンスはすごい、なんつうか完全にコメディというか ね、ギャグものだったんだけども、ただ、彼方のアストラも、でもそうやって、こう、ミステリーとかありつつも、中で結局その9人の基本的に少年少女、同学年と1人ちょっと、幼女というかね、まあ、小学生ぐらいの子がいて、まあ、その、ほんわか的ななんかそういう
会話
のコメディ要素も、結構ギャグも、ポンポンと入るギャグも結構面白かったりするから、いろんな方向でね、楽しめる。
へ
ぇー。いや、僕もう、まあ、原作全部読んでから、結構ピクシブとかでも、その、二次創作めっちゃ、あさって。
そんだけ伏線貼ってあったら、だって広げようがいっぱいあるから。ね、
そうそう。
二次も盛り上がっちゃう。う
ん、まあ、9人がみんなすごいね、個性的で。これまあ、第1話でわかる範囲だから、ネタバレじゃないですけども、うん、主人公は、まあ、すぐ超アスリートで、で、あとはその、宇宙船のこう運転技術があるやつとか、うん、銃が上手い人とかね、うん、で、なんか、映像記憶能力とか、なんか、歌がぶっちゃうまいとかね。まあまあそういうそれぞれ
何人か、
スペシャリストだったりとかして。まあこれも伏線だったりする
んですけど。うわー、聞けないじゃん。
ちょっとこれ以上言えないですけど、これは本当にもうとりあえずアニメ見るなり、でも最終的には漫画を全巻パッと一気に。
あ、高校の方
で。読んでほしいという。
はい。
カナダの明日、ぜひ。はい。多分アニメを見てたら、多分アニメの中盤から、もう次の週が気になって仕方なくなると思うから、多分どっからやっても漫画見たくなっちゃうと思うので、おすすめします。ニアさん、なんか。
私は劇場版とかになっちゃうんですけど、天気の子を見てきました。
どう？
いや、まずまあ、綺麗ですよね。
そう。映像ね。
映像がすごいまず綺麗で、でその天気の子ってまあその天気の題材にするんですよ、うんうん、この天気の描写が
空の感じね。なるほど。
描写がその水の感じとこの涙の描写がすごい綺麗で一緒に。
あれって現代の話なんですか？
現代
そうです、
ね、なんか新宿とか普通に出てくるの
めちゃくちゃ新宿です。
めっちゃ新宿。
でしかも私が見に行ったのが新宿のあそこに、
うん、
どこだっけ？
バルトナイン。
ど
っちだか。
ゴジラがいるところ。
なんだあれ。東方
シネマ。で見たんですけど、そのちょうど見てるところが映像にどんだけ紐っこみたいな。
見ながら、
政治巡礼みたいな感じで、びっくりしました。
歌舞伎町がメインの舞台
な
ので。
あ、そうなんですね。じゃあ絶対東方で見た方がいいじゃないですか。
確かに。
だって、もう最初にさ、もう主人公がそこに着くのにさ、バーニラ、バーニラ、バーニラ。めっちゃ行
ってた。大丈夫ですよ。
だいぶかなりそのデジャブというかね、僕もね新宿はよく来るから仕事が。
ここ新宿ですね。新宿ボーカル。
そうなんですよ。だから、な前回は割と、まあ、あれ、君の名はの時は、うん、まあ半分ね、田舎って感じだったけど、今回は基本的にもう都心、新宿で。でずーっと雨、基本的に雨降ってる。うんうん、で、でも、たまに天気になると、まあ、天気にできる能力があるね、少女。
ラジオで伝わるかしら。
伝わらない。
わーってなるらしいです。
基本雨降ってるだけで、その天気になる時のその広がり方がね、空の青空の広がり方がすごい。
突然青空になると
か、うんうん、
なんかこう。なるんですよ。
それ石川県に来てほしい。
雨だ
ね。日本一曇り多いけど、全然 晴れない。
その映像美がね、素晴らしいし。あと、天気以外で僕すごいなと思ったのが、あの、花火のシーンあるじゃん。花火が打ち上がる、はい、まあ。そんなにストーリー的に重要なシーンでもないんだけど、うん、あの、花火を、普通はさ、あの、アニメとかでもさ、下からとかだったり見るじゃん。うんうんうん、花火の、こう、なんつうの、真ん中というかね、飛んでるところ。ね、
え、愛子じゃん。
愛子
じゃん。
松尾
先
生
ブラ
ザー
ってじゃん。
そうそう。もう本当そういう状態。
そう。
私も行こうと思っちゃった。
これいろいろバレるんじゃない？永遠の17歳だからいろいろバレちゃうんじゃない？
逆に花火って上から見るとこんな感じなんだっていうのが、うん、そうそう。
それどうやって映像っていうかこうね。
実際再現したというか。
まあ、だから多分あれじゃない飛行機というか、まあ、
ドローンと
かで、撮影して。
で撮影したとかありますよね、花火を。
危なくない
よくわかんないですけど。
確かに、ね。
まあ、ある程度離れて、超解像度、なんかカメラとかで。
そう
です
ね、操縦、マジあの、コナン君とかに任せない
はい、ね。
なのかね。うん、
すごい。
そうですね。映像美もそうだし、ストーリー的にも、うん、結構オタクに刺さる感じで。まあ、一般の方って言ったらだけど、基本的の方はどうかわかんないけど、オタク的にはなんか正直、君の名はよりも刺さる感じで。で、よくネットで感想で言われてたのが、あの、2000年代の、まあ、いわゆる、ギャルゲー、エロゲー集がするという。
すげえな、その感想。うん、
それ私ダメだ。
絶対刺さるやつ。
選択肢がいっぱい見えて
る。うわぁ、主人公が選んでいく、う
ん、あ。特にキーとかね。
あーメーカーで言う。
ダメだ。
キーとか、リーフとか。で、あと、新
作で言う、
うん、タイプムーン集もちょっとするし、いろんなそういうところがガッてなんか入ってて、
で、見に行こうね、
うん。で、その選択肢の中で、あ、ここでバットになりそうみたいなところで、こう、越えて、で、最終的におそらくトゥルーエンドがもう一個あるかもしれないんだけども、その、まあ、一個手前のグッドエンドの一つみたいな、なんか、
なんとなく。それは二次創作の仕
事だ。で、いっぱいその天気の名前の、あ、て、あ、わかった。
早く雨だよ。
わかった。
早く雨だよ。
天気の子。
で
うん、天気の子の公開後に、天気の子プレステ版が発掘されましたみたいな、コラ画像がドリームキャスト版がみたいなんか。
今、今回のラジオに参加してるんですけど、控えてらっしゃるゲストさんがいらっしゃって、必死に笑い声が入るのを
捉えました。まあ。そうです。
それでも天気の子、あれ、音楽もすごい話題になってて、うん、私そこからなんかこう話題を聞いたんですけど、うん、なんかラットウィンプスさんがその映画のために5曲書き下ろしてて、すごい。しかもそのメインで使われたのは愛にできることがまだある回の曲があまりにも良すぎて、そのサビを全部聴かせるためにセルガ枚数を増やしたらしいんですよ。だからすごい曲と映像がリンクしてるのがすごいっていう評判だけ聞いてて。
かなりリンクしてたので、その、キムロナの時は、あ、ここすごい曲聴くとこだ、みたいな、なんか感じの部分もあったんだけど、今回かなりリンクしてたから、あんまり曲を聴かされてる感がなくて、すごいこう、馴染んでた。
すごい。もう、早く見てみたい。
あと、キャラクターもね、もう結構個性的だったんですけど、僕的に、ヒロインの弟くんがいるんですけども。
拍手
いや、私も好きと思って。めっちゃ可愛い。
弟？
うん。
重要な
キャラになる。
まあ、重要っていうか、まあ、常にでも、ヒロインの弟なんで。
お姉ちゃん大好きなんですけど。
お姉ちゃん大好きで、で、主人公が、このお姉ちゃんと仲良くなるのに、シスコンだから、そういうキャラってでも、パッと邪魔になりそうだけど、いや、そんなことはなく、素直に仲良くなって、でも、主人公はもう、なんか、そういう経験ないから、その恋愛経験とか、もうそういうのむっちゃアドバイスして、
弟が。
プロフェッショナルなんですよ。
プロフェッショナルなんで。
小学生。
小学生。
で、彼女もいるし。
彼女もいるの？
なん
でかけ
元カノもいる。
声優さんが、花澤香菜さんと、
桜彩音さん。
ちょっと弟ステック高く
ない？キャラメンもあやねと、
花 かなちゃん。嘘ですよ。マネテラ国家パターンじゃないそれ。うん。高木刑事パターンじゃないそれ。
スパダリ、スパダリですよ。
おかしいな、弟の話してる。
なぎ先輩。
すごい、すごい見たい。うん。
いや、他にもね、まあ、その大人キャラとかもみんなこう、いい味を出してて、で、その声優さんのね、声優というか、もうキャストの方々もすごいハマってるので、うん、ぜひ、天気の子、これじゃね、ネタバレになってしまいます
ね。
そ
うですね、もうこの、
カタカタカタカタカタ
カタカタカタカタカタカタカタカタ
カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ
カタカタカタカ
タカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ僕的にちょっとワンピース今回ちょっと
スタンピード。
スタンピード。あの、ワンピースの映画は、まあ結構僕テレビとか DVD とかでは見てたんだけど、劇場であんまり足運んで見たりはしなかったんですけど、今回はちょっと見たいなと思って。あの、オールキャラ集合みたいなね。
あ、そうなんですね。うん、
いわゆるオールスターみたいな感じで。戦うみたいな
もん。敵キャラは新キャラでいるってことです
か？ああ、うん、それは毎回劇場版用の新キャラなんだけど、それに立ち向かうために今までの、
おぉ、そういう感じか。
そういう感じか。熱いですよ。みたいな。それはちょっと見たいなっていうのはあって。うん、なんか、ある劇場版。
劇場版か、全然見に行けてない、その天気の子も。
うん。うんうん、
そうだし、あの、アニメじゃないんですけど、ドラクエね。
ああ、
ドラクエは、あ、なんか賛否両論あって、うん、なんか逆に見たくなってきたパターンなんで、うん、なんか見ようかなとは思ってるんですけど、
う
ん。
もう一個理由あるね。
もう一個あるね。あの、主人公が私に激似。いや、本当に
似てたね。
本当に似てると思うんだよな、ね。なんか言うとファンに怒られるかなと思ったけど、賛否両論あって、なんかファンもどうなのみたいな。似てるのもどうなのって。不思議な気持ちになっちゃうんだけど、なんか逆にだから見たくなった。
そもそも僕、ドラクエ5をすごいやりたくなって、あ、映画見てないけど、ドラクエ5やりたくなって、アマゾンでなんか検索したら結構売り切れてて。
みんな同じ気持ち。
みんな同じ気持ち。ドラクエ5をやりたくなったっていう、かなり売れてるらしい、ここに来てドラクエ5が。
じゃあ、経済効果は出てる、
出てる、出てる。
え、ニエさんなんか、劇場版で見たり、見たり
とか。あ、トイストーリー。
おー！
見ましたね。
今、4。よく絶対泣くし。
いやもう、終始泣いてました。
終始後半だけじゃないんだ。
なんか、泣かなくてもいいところでも、うん、なんかこう、なんかディズニーってこう、グッとくるんですよね。
私予告でグッとしてたもん。
なんか、頑張れと思って、こう、おってなっちゃう。
まず、設定がさ、だってあの、主人公っていうかな。おもちゃ、作ったおもちゃが、うん、おもちゃである自我を持てるかどうかっていう話なんでしょ、うん、もう面白いじゃん。
そう最初はもともとゴミでできてるから、うん、ゴミって言ってゴミ箱入りに行くんですよ、
うんうん、
でもその作った女の子が大事にしてるから、あのウッディがあのお前は大事だって言って、ゴミじゃないって言っておもちゃだって言って、それで一緒に
帰って
でこうそのゴミって言ってゴミ箱に入ってたところから、まあウッディとこう話をしながら、こう自分はおもちゃじゃっていう、そう、持って、
持っていく
っていう感じで。
ひー、もう、なんか、ね、ジョイストーリー泣かなかったことないもんな。
いや、自分泣けてしまう。
僕は、あとは。
はい。
何回か言ってるけど、このスバの劇場版、このスバ新世界祝福王の劇場版がむっちゃ楽しみで。
あれ、いつからですか？
8 月30日からなので、紅伝説という、その、ヒロインがね、3人いるんだけど、まあ、その人気投票で、こう、まあ、そもそも人気、キャラ人気投票の中でメインヒロインの3人のうち、まあ、そのめぐみんっていうのが1位で、で、他の2人はそもそもベスト3に入ってないんで、サブヒロインでね、サブヒロインの2人が2位、3位だったりするんですけども、まあ、ダントツ1位でめぐみんっていうのが1位で、もうスピンオフもバンバンあるし、で、なんだったらキャラクター、グッズとか出ても、全8種類のうち4種類がめぐみんだったりとかなんか。なんかもうそのぐらい多分、完全に、うん。まあ昔で言う、こう、なでしこのルリルリ状態みたいな感じで。まあでもそれはまあ、しょうがない、めぐみんは。
確かに。いや、アクアさんはそんなに、めぐみんじゃないんですか？
まあグッズはあるけど、でもやっぱ、まずめぐみんが複数種類あってという。
マイノリティだよね。
はい、あ、またマイノリティか。
いや、でも、アクア様は最後は原作、僕、その、ウェブ版、もう原作の原作、ウェブ版とか最後まで読むと、アクア様、それまではペットワークだったけど、あ、 アクアも広いんだみたいな感じで、やっと最後でこう認識するという。
とは、ダメ神だから。
そうそう、でも、そう、見ればわかる。アクアは。そうなんですよ。で、まあ、そのめぐみんっていう、はい、その中二病のね、うんうんうん、こう、魔法使いが、はい、こう、今回のメインになるんですけども、そこで、こう、まあ、いろいろ、まあ、いつもてんやわんやありつつ、主人公のカズマと、こう、こうカッてなるっていう部分があって、それが、で、そっからのそのカズメグの、
カズメグ
すごいです、原作のね、こう読んでると、その始まりがここにあるというので、僕はもう何回映画を見るかわかんないんですけど、ちょっとこのスパの話をすると、それだけで僕多分30分くらい喋っちゃうから、申し上げますけども、本当にね、僕今すごい楽しみにしてるので、8月30日、実は僕夜に落語会あるんですけども、落語会の前に僕はもう映画
なんか毎回そうじゃないですか。すごい楽しみな映画、落語会の直前に見る。
どうしても落語会週末だし、映画も週末だし、初日が。うん。それはもう見に行きますのでね、楽しみにしております。まあ夏アニメとね、あと劇場版アニメの話をしましたけども。
はい。
さて、ちょっと時間結構いきましたけども、ね、もう一個コーナーやりたいと思います。続いてのコーナーはこちら。
はい。オタクだけど、リア充したい！
はい。このコーナーは、オタク界隈だけではなく、巷で流行っているものをオタクなりに楽しめるか、話してみようというコーナーです。そして、本日のテーマは、
YouTuber です。
はい。ということで、YouTuber という、今、小学生のなりたい職業ランキングで1位とか2位が YouTuber なんでね。
すごいよ。でも、どちらかというと、なんか、リア充というよりはオタク寄りなコンテンツな気が。
いや、でもなんか、多分我々の知ってる YouTuber と、なんか、いわゆるリア充の、その渋谷系の人たちが見てる YouTuber って多分違うんだね。スカイピースとか、なんか、そういう人たちとか、そうそうそう。だから我々はやっぱさ、その、ゲーム実況だったりとか、なんかそういう、
ここで。そうですね、VTuber だったりとかっていうのを、こう、メインで考えてますけど、確かに、スカイピースとか、まあ今でこそワンピースのね、
うん、
主題歌とかなってますけど、うん、逆ですもんね、あれ。
そうそうそうそう。
YouTube でわーってなったからこそ選ばれたみたいな。
そう。ね、で、あとはもう、そうですよ、その、モームスの辻ちゃんが、最近 YouTuber を始めて、YouTuber というかね、YouTube で動画投稿。それが、その旦那さんとの、その、踊ってみた。
かわいいかよ。
何系かなと思った
ら、ね、
踊ってみたんですね。
踊ってみた。そう、もう、ついちゃん、モームス OG の最高の成功者として、うん、確か YouTube を
ものすごい。結果でも踊ってみたいにたどり着くっていう。あんだけ踊ってる人が。
またね、でもそのダンスも完璧なんだよね。
まあそうでしょうね。
あの、ね、だいぶ引退っていうか、ね、
う
ん、そのアイドル
が、ね、
立ってても、うん、で、旦那の方もね、うん、見事なダンスでね、
そういう
のもありますけど。
絶対可愛いだろうな。
確かにそれ見たい。
なんかチャンネル登録してるとかって。
いやー、チャンネル登録してまで見てーわ。なんか噂にはよく聞いて、なんだっけな。二次三次とか。
ああ、
ね。なんか、名前はよく聞きますし、なんか、それこそ我々、シンガーで活動してるんで、YouTuber としての活動もしたらってすごい言われるんですよね。
うん、
なかなかね、
うん、
定期的に上げてるのがみんな偉いんだけど、毎日だったり、ね、毎週だったりっていうのがね。そうだなと思いますけど。
僕もニコニコ動画ではね、もうそのチャンネルが。うん、だニコニコ動画で生地あるから、ちょっと YouTube もこう、両方でやってちょっとね、大変になっちゃったりするしね。ニアさんとかなんか YouTube とか。
結構見るんですよね。ね
ここぞそば。一番のお気に入りは。
東海オンエアっていう、
東海オンエア。
100人グループの、YouTuber なんですけど、ギャグというか、まあ、面白い系ですね。挑戦したり、なんて言ったらいいんですかね。なんか、この間やってたのは、なんだっけ、全然知らない国の、なんかメンバーが知らないであろう料理を誰か一人が作って、この中で本当にある料理はどれか。
面白い
本当に本当に、そんな発想あったんだっていうネタを持ってくるからすっごい面白いんですよ、
ね。なるほどね、それ面白そう。
とか、なんかいろいろやっていらっしゃいますね。すごい面白いです。
東海オンエア。
東海
応援です。まさかこんなね、ネットラジオで君に紹介されると
思う。僕はあとね、キティちゃん。うん、
出た。
キティちゃんネイル。
どうなんすかあれ。
いや、あれもだ、キティちゃんが、毎週、なんかこう、テーマや、キティちゃんへのこう、メッセージ、紹介したりとか、あとはその、どっかにね、渋谷のどこどこやってきました、みたいな。
キティちゃんも。
キティちゃんが、レポーターしたりとかね、もう、あと漫才やってみました、とか、なんかもういろんなことにキティちゃんが挑戦するっていう。めちゃくちゃ面白い。
その、見てる。
メッセージ紹介とかも、キティちゃん、なんとかなんとかです、みたいな感じで、こう、悩み相談とかも一言でバサッと、切り捨てるというか、もう、テンポがいいのよ。
そうですね。私も第1回、2回だけ見ました。
見てる。お友達の母原さんではないんですよね。
いや、なんか声似てるけど。声似てるけど。いや、似た声の、林原さん
の、
友達が、やっぱり面白いですけど、本当、最近もいろんな、そういったキャラクターと、僕も最近見たのは、ハクション大魔王が、なんか、YouTuber。
やってるんですか？
いやいや、あくびちゃんもやってる。
別
で。
別枠
で。別枠で。
甘い広告費入ってく
る。で、いろんな人がそういうのやってます。
へー、すごい、
すご
い。切り込めてね。
そうだね。
本当にね、やっぱり子供の憧れっていう存在ですからね。やっぱりその YouTube 界隈もちょっと我々もなんか。
そうですね、そうですね。YouTuber としての燃え寄せみたいな。
ちょっと一般の人へのね、浸透を。オタク層だけじゃなくて、
試みて、
いけたらなと思っております。
はい。
さて、ここで告知でございますけども、まずは、ハーソンのお二人は何か。
すいません、告知一件。我々、ハーチャリングゾーンがですね、8月2日にですね、なんと初のシングル CD を発売しました。新曲、アリアという、人間と人形の絆の物語を描いた新曲と、今までずっと歌ってましたね、レイヤーソウルというコスプレイヤーのための曲があるんですけど、その2曲を収録した、1枚1000円の CD を発売いたしました。
ありがとうございます。はい、おめでとうございます。
で、なんとありがたいことにね、本日からこのラジオもよそのね、エンディングとして今
ちょうど今流れております。
ありがとうございます。歌っていただけると本当にありがとうございます。ライブで CD 買えますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、よしこからですけども、9月の1日の日曜日の夜ですね、もよせ、オタク落語会もよせ、でございます。ニコニコの公開収録でございます。こちらが夜7時からで、月島社会教育会館のホールというところ、ちょっと初めての会場なんですけども、やります。で、ゲストがですね、なんと4回目の出演となる石井誠さんでございます。
ゲストなんだ。
いやー、
ありがとうございます。
もよせの準レギュラーということで、パフナーで、ちょうどね、新作が今、ザ・ビヨンドが、1、2、3話までは劇場公開されて、で、11月からだったかな、4、5、6話をまた劇場公開するという、ちょうどその話がね、できるというのが、ちょっとネタバレできないと思うんですけども、1、2、3話の感想と4、5、6どうなっちゃうんだろうという、そういう話がいっぱいできると思いますので、ぜひ、パフナーファンの方、もし、パフナーわかんなくても、楽しめる内容になるかはわかりませんが、それまでにファムナーを優勝して。
ちょっとまだ、気ありますから、
ね。1期26話、2期26話、あと劇場版と、あとね、テレビスペシャルとありますけども。
毎日見ればいける。
なんでね、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ、ニアさんから何か。
はい、あります。はい。せーの。
ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーとぅぅぅぅハッピーバースデーディアハーソー。
ありがとうございます。
ハッピーバースデーとぅぅ
ぅぅ。ありがとうございます。
ということで、
こんな
ハーソーの二人が、ちょうどね、二人の間というか、孫さんが7月の後半
で、ね。はい、ありがとうございます。
で、ハーヤさんが数日後に、
8月17です。
誕生日ということなので、おめでたいということでございます ね。
ありがとうございます。
ということ
で、ですね。今年何回サプライズ食らうんだ、
嬉しいね。
ということで、
すごい
僕がですね、こそこそ、チーズケーキを。
嘘！え？手作り？
作ってきました。
すごい！
ちょっとここで、後で。
わー、はい、すごい！しかもこれ私が誕生日にあげたタッパーじゃん。
あ、そうそうそう。
ありがとうございます。ありがとうございます。
この味の感想は次回。
あ、そうですね。
収録の合間に食べます。
お腹空かせてきてってそういうことか。今気づいた。
そうそう。お菓子持ってくるから、お腹その分開けといてって言って、まあ一応その、ね、そのフェイク用にモナカを持って
。お腹グーグーなってかモナカ食べちゃったけど、全然入る。
ということで。
ありがとう
ございます。ありがとうございます。
あとね、ちょうど、ついでに聞いちゃったんですけども、このアニメーションで、まあ、ちょうどよかった、今日のね、こう、なんかフェイトつながり、フェイト。
開けてる音が良か
ったね。これ、どっちかを、こう。
嘘待って、もう、一択だけどいい。これキーホルダーですね。クリアキーホルダーいただきました。ありがとうございます。
はい、私は FGO のマヒちゃんのキーホルダーいただきました。ありがとうございます。
つままれ？あ、かわいい。
ちょっとこれやばくない？ね、
やばい、同じ作品だね。すごいな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
二人ともおめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。あとは大丈夫？
はい、大丈夫です。
はい。というわけでございまして、こんな感じでお送りしました、ラジオ思い寄せ。各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は？
はい。ラジオ思い寄せのメッセージは、radiomoyose@gmail.com。ラジオ思い寄せ @gmail.com です。
はい。というわけで、ラジオ思い寄せ、パーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこうガールズ1号のソンと、
よしこうガールズ2号のニアと、
はずきあやでした。
来週も
聞いてねー。